ユダヤの国の権力のある人たちはイエス様が人々から尊敬されて人気があるのを妬んでいました。そこでイエス様に難しい質問をする悪巧みを考えていました。そのような悪巧みをしていた人たちの中に、旧約聖書のことをよく研究していた律法学者たちや、エルサレムの神殿で礼拝の指揮をする祭司長たちがいました。律法学者たちや祭司長たちは、自分で質問するのではなく、正しい人を装っている子分たちをイエス様のところに送りました。そして子分たちは巧みな言葉を使ってイエス様に次のように質問したのです。先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきなしに真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。どうしてこんな質問をしたのでしょうか。それはイエス様の時代、ユダヤの国はローマの皇帝に支配されていたからなのです。人々はユダヤの国をローマの皇帝の支配から解放してくれる救い主を待ち望んでいました。もしイエス様が皇帝に税金を納めるのは神様の教えに従う正しいことだと答えれば、ローマの皇帝の支配に反発している人々はがっかりしてイエス様から離れていき、イエス様は尊敬されなくなることでしょう。もしイエス様が皇帝に税金を納めるのは神様の教えに逆らう悪いことだと答えれば、この男は皇帝に税金を納めてはならないと言って皇帝に逆らいましたと証言してイエス様をユダヤの総督であるピラトという人に訴えるつもりだったのです。どちらを答えてもイエス様を陥れることができると考えていたのでした。イエス様はこの質問を聞くと、デナリオン銀貨を見せなさい。そこには誰の肖像と銘があるかと逆に問い返されました。デナリオン銀貨というのはその頃用いられていたお金です。銀貨の表にはこのお金がローマ帝国のどこでも通用することを表す印として、皇帝ティベリウスの像と名前が刻まれていました。そこで質問をした人たちは皇帝のものですと答えました。するとイエス様は、それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとおっしゃったのです。つまり、お金は皇帝のものだから皇帝に返して税金を納めなさい。しかし神様のものは神様に返しなさいということです。質問をした人たちはその答えに驚いて黙ってしまいました。こうしてイエス様を陥れようとする悪巧みは失敗したのでした。それにしても、神様のものは神様に返すというのはどういうことでしょうか。それは 誠の神様にだけ礼拝を捧げるということです。イエス様が死んで復活してから50年くらい後に、ドミティアヌスという人がローマ帝国の皇帝になりました。このドミティアヌスは人々に自分を神として礼拝するように命令しました。ところがイエス様を信じる勇気ある人々はその命令に従わなかったのです。モーセの実会にも教えられているように、誠の神様でないものを礼拝してはなりません。礼拝はイエス様の父なる神様である誠の神様にだけお捧げするのです。お祈りいたしましょう。恵み深き天の地なる神様、イエス様を試そうとして悪だくみをする人たちが、皇帝に税金を納めるのは神様の教えにかなっているでしょうかと質問をしてきました。それに対してイエス様は、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとお答えになりました。神様、神のものを神に返すというこの大切なこと、誠の神様にだけ礼拝を捧げて生きるということを私たちがしっかりと守って、誠の神様とイエス様を愛し、そして証ししていくことができるように、私たちの歩みを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。